グレースノート、キャリアの裏側にあるもう一つの物語。皆さんおはようございます。ボイスコーチの京田美穂です。はい、今日ね、マイクをちょっと忘れてしまったというか、マイクのない環境で今録音しておりまして、なので iPhone の前、スピーカーっていうんですかね、に向かって喋ってる状態でございますので、ちょっといつもよりも音声が悪いかも。どんな感じなのかちょっとね、イヤホンで聞けてないのでわかんないんですけれども、ちょっとその辺お聞き苦しい感じがありましたらすいません。それはちょっとご了承ください。はい、というわけで、3月最後の金曜日でございますね。もう来週4月よ。早い、びっくり。4月ね、今学生さんとかさ、新卒、大学終わって就職これからみたいな人もいると思うし、ドキドキのね、新しい環境に向けてドキドキの最中な方もいるのではないでしょうか。私はですね、明日から京都に行ってまいります。YouTube の方の撮影で行くんでございますが、とんでもない早起きなんですよ明日。めちゃくちゃ早いので、早く出るっていう日も私は塩風呂に必ず浸かるので、まあ、ただいつも2時間使ってるけど、さすがに明日2時間浸かるとマジで2時起きみたいな、ほぼ寝ないで行くことになっちゃうから、車の運転もあるしね、ちょっとそれは危ないので、泣く泣く2時間風呂ではなく1時間風呂にしたいと思いますが、もうほんと撮影でめっちゃ早い時間帯に家を出る日っていうのはね、もうそのね、何週間も前からめっちゃプレッシャーかかってるんですよ。起きられるかなみたいな。そう、あと食事もね、いろいろ考えないと。そもそもその塩風呂に朝使ってるのはむくみを減らすためでもあるんですよ。だから早く起きるとさ、むくみ取れないっていうか、ちょっとひどいくなるじゃないですか、そんなに寝てないとむくみって。だから早起きの日の前日はむくまないような食べ物を食べる、あと早めに食べ終わるっていうね、ことを一応心がけてます。明日もそんな感じで、そのために今木曜日なんですけど、今日は飲んでもいいみたいな感じにします。ただ今ね、8時前なんですけど、今日は昼からね、アイドルチームのちょっとワークショップを一日やってめちゃくちゃ疲れていて、その上今から溶岩浴ヨガに行こうかなと思っているので、クタクタで帰宅するから、まあ飲んで一杯かな、飲むんかいっていうね感じなんですけど、お酒いらない体になりたいわ。はい、そんな感じでね、まあ3月終わるわけですけれども、今日はどんなことをお話ししようかなと思ったんですが、久しぶりに音楽のことを喋ろうと思いますイエイ、音楽ネタ、まあ仕事ネタですね。いろいろね、いろんな、なんかボイトレもそうなんですけど、いろんな、まあ、帯同だったりとかさ、まあ帯同じゃなくてもライブ見に行ったりとかさ、まあ今日みたいなワークショップとかさ、マンツーマンのレッスン以外のことを結構やっていて、その中でいろんな気づきみたいなのも出てきたので、今日はちょっとお話ししようかなと思います。一個ね、まず話したいのは、なんか大きいイベントとかあるじゃないですか。でもちろん、なんだろう、本人たちが一番頑張ってるんですよ、一番頑張ってるんだけれども、周りでね支えてる人たち、スタッフさんも、なんだろう、めちゃくちゃやっぱりいいライブの後ってみんな達成感を得てるんですよ。 これって何なんだろうなって思ったんですよ。それでそのことについていろんな自分でね考えてて、それでね、いくつか気づきが生まれたのでちょっとシェアしたいなと思うんですけど、そもそもなんかそのやっぱりアーティスト、例えばスタッフさんね、裏方のスタッフっていろいろね役職あると思うんですけれども、例えばまあアーティストに一番近いところで言うとマネージャーさんとかさ、でまあプロデューサーさんで、プロダクションの社長さんとかさ、まああとそうじゃなくてもいろんなお世話をしてくれる事務所のスタッフの方、そして、レコード会社の人、まあ、メジャーだったらね、レコード会社の中にもいろんな役職がありますよね。まあ、アーティスト担当だったりとか、まあ、ディレクターだったりとか、ね、いろんな無数にあると思うんですけれども。で、じゃあ、ライブやるって言ったらさ、メイクさん、スタイリストさん、音響さんとかさ、舞台監督さんとかさ、もちろん、箱のスタッフの方とかね、で、まあ、例えば私のようなボイストレーナーとかさ、あとダンスの、トレーナーの人とかさ、ね、振付師の人とかさ、もう数えたらもうキリがないぐらい、今名前呼べてない人も役職の人もいると思いますけれども、たくさんいると思うんだけどさ、ちょっと携帯置こう、今携帯持ってね立って歩いてるんですよ、ちょっと置きます。そうで、いろんな役職の人が関わっていて、一個の何大きなライブを成功するために皆さん動いてると思うんですけれども、その人たちがみんな真ん中にいるアーティストのね、その人たちの人生を何だろう、サポートするためのお助けマンとか盛り上げたりとか、そういう係かって言ったら違うと思うんですよ。うん、もちろんサポートはしますよ。だけどその人たちはその人たちでプロフェッショナル、自分の持ち場をなんだろう、こうやり遂げる、でやり遂げるだけではなくて、まあ、自分のその時のテーマとかさ、課題とかさ、それぞれあると思うんですよね。目指すところとか克服したいところとかいろいろあると思うんですけれども、そういうものをそれぞれがクリアしてその場にいる、関わっているっていうねことがあると思うんです。だからなんだろう、アーティストが真ん中にいて、周りにいろんなプロフェッショナルの人たちが、プロフェッショナルな自分の仕事を 100% 頑張る、でそれがそのエネルギーが一個になって公演は成功すると思うんですよ。それをねなんか感じたことがあって、そうプロフェッショナルなんですよね皆さん。だから例えばアーティストはそこを勘違いしちゃいけなくて、例えばいつも一緒にお世話をしてくれるマネージャーさんが自分のお手伝いさんではないし、世話係でもないし、まあそうなんだけど世話係ではあるんだけども、なんかそこを自分で思っちゃダメっていうか、なんか自分の夢を叶えるための道具ではなくて、スタッフって、うん、それぞれみんな、そのみんなね、どの立場からもそれぞれの夢があって、そこに向かうための一つのビジネスっていうねことだと思うんですよ。そうビジネスっていうね、お金が生まれて雇用が生まれて、雇用が生まれてお金が生まれるみたいなね、でどんどん大きくなっていって、その自分の家族だったり周りにいる人を幸せにできるっていう構図をみんな経験したくて、そのプロジェクトに関わっているっていうね、一プロフェッショナルなメンバーっていうねことなんだろうなっていうねことを思ったんですよ。そうだからなんだろうな、こう超一流のチームってやっぱすごいですよ。それがもうおのおのできてるっていうか、そうだから自分の中の例えば弱さとか課題とかね、みんなそれぞれ持ってるんですよ、いくつになっても。なんだけどそのチームの中にいるときはその自分の役割を全うするっていうか、うん、全うにとどまらずね、それ以上みたいな、 気遣いとかもすごいし、先回りとか盛り上げるっていうこともすごいし、空気感作ったりさ、ね、あの私の人生の気づきの中で、私僕空気読むのが得意なんですっていう人と、私僕仕事ができるんですっていう人はほとんどそれができてません。むしろできる人っていうのは言わない、周りが言う、あの人ほんとすごいんだよね、あの人こうこうこうなんだよねって。そうで、そう伝書鳩のように、そういう周りの人のことを褒められる人っていうのも、それはそれですごい才能だなと思っていて、だってそういう人って絶対愛されるもんね。うん、だからね、まあなんかあとはトップにいる人、上の立場の人ね、上の立場の人って私は思うんだけど、ブーブー部下に文句言われてた方がいいと思う。うん、なんかその上司の悪口言いながら酒を飲む時間があるみたいな、それぐらいの方がうまくいってる気がする。なんか名前の言っちゃいけないあの人みたいな扱いに なってるね、ようなボスがいると、なんかあんまりうまくいかないよねみたいな感じで思ったりとかねします。そう、そんなこと思いました。で、自分は、私は数多くのチームに参加させてもらっているけれども、なんだろう、ボーカルコーチとして、メンタルカウンセラーとして、あるいはパフォーマンスディレクターとして、プロフェッショナルな観点からアーティストのケアだったり育成をしていく、そこに情熱と愛情と、技術を注いでいきたいなって改めて思いました。で、他の人に必要とされるような、って多いな今日、いつもかな、外に呼んでもらえるようなボーカルコーチでいたいなっていうのはすごいね、いい現場を経験すればするほど思います。うん、今年始まっていろんなことに関わらせていただいてますけど、そんな風に思いました。今日もね、アイドルのね、3チーム、1個の事務所の3チームのアイドルを全て任せてもらっていて、長いチームは2年ぐらい教えてるんですけど、今日全員集合で4時間半のワークショップをやって、めちゃくちゃ面白くて、みんなも超面白く楽しんでくれていたりとかさ、で途中から具合悪くて病院から来た子がね、途中から入ってきて、むちゃくちゃみんなキラキラしていて、すごく明るくていい気を振りまいていて、すごく楽しかったというふうに言ってくれて、なんかそれって、なんか私結構やっぱりそういう人間というものをめちゃめちゃ教えていくというか、人間性ね、育成していくっていうか、ちやほやされたいだけとか、歌が上手くなりたいだけとか、さっき言ったようにスタッフ をね、無限に扱ったりとか、感謝がしきれなかったりとか、そういう自分の夢を叶える道具だと思ってるような、そういうマインド人たちにはめちゃめちゃ育成するんですよ。多かれ少なかれね。で、このチームに関してはそういった子はいないんですけれども、一人もね。だけどそれぞれのいろんな思考の癖とか、今までの人生の経験から来るトラウマとかね、そういうもののいろんなブロックがあったりとかしてきたものに対してすごく向き合ってきて、時には厳しく向き合ってきて、歌だけじゃない部分で表現力、顔で歌えとかね、目力とかね、リアクションもっとちゃんとしてとか、反応しろとかね音程とか、そういうことももちろんやりますよ。今日ガンガンやったんでね、イヤートレーニングとかね、音感テストとかいろいろやったんです。技術とかももちろんやるんですけれども、それ以外の部分を長いメンバーは2年間見させてもらっていて、すごく今日のこの4時間半が みんながそれぞれ空気を作り合っていて、明るく元気に楽しくやってくれていた感じがなんか育ったなと思って、むちゃくちゃグッときました。あといろんな ゲームというかゲーム感覚 のことをやったんですけど、チームのために貢献したいっていうあの子たちの思いとか受け取ったりとか、あのマンツーマンではなんだろうな、こういろんな話をしてくれてて、ここ自分のこういうところを変えていきたいんだみたいな、その課題に向き合っている子がいたりとか、わかるんでね、私はね、あの話してたからさ、なんかグッときました。今喋っていても思い出してグッときますね。はい、まあ成長を感じるってね、だからライブの成長ももちろんそうですけど、人間として成長を感じると本当にこれこのこれこれいいこれ以上嬉しいことはないなと、合ってますかこの日本語の思ったりします。そうで、もちろんライブも良くなってるんでね。そうだから、まあ、歴史ってすごいなって思いながら、この私がやってる仕事はただのボーカルコーチを超えて、本当にこれなんて言うんだろう、誰か役職作ってほしいです。今ボーカルコーチ、メンタルトレーナー、パフォーマンスディレクターって言ってるんですけど、結局何みたいな。初めてのレッスンですごく面倒だったりするんですよね。普通の考えて ボーカルコーチってさ、発声練習して音程整えてみたいなさことに終始するじゃん。私がでもやってることって本当に育成なんで、うん、名前をつけてほしいです。もうまとめた一個の名前ずっと探し続けてるんですけど、未だ見つかってません、しっくりくるのが。まあそんな感じで、今日は久しぶりにボーカルコーチとしての話をさせていただきました。自分のことを名乗るときにボイストレーナーっていうのとボーカルコーチっていうので、すごいいつも悩むんですよ。 0.3 秒ぐらいで、音楽関係ない方たちと会ったときは絶対ボイストレーナーっていう、それが分かりやすいから。ただボイストレーナーって言っちゃうと、さっき言った、いわゆる音を教えることに終始する先生だと思われてしまって、それがなんかちょっと違和感ではあって。そうでも同じ業界内の人だったらボーカルコーチって言うようにしてます。はい、どうでもいい話を最後に投げました。というわけで、そんな感じです最後、ね最後って3月最後のね、そう3月と最後がかぶった最後、3月最後の金曜日でございます。次は4月でございます。皆さんお花見シーズンかな、週末とかみんなお花見行くのかな、ね、盛り上がってください。休むことも大事ですよ。はい、というわけで、そんなとこで締めたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。素敵な金曜日をお過ごしください。ではでは、いってらっしゃい。